と人物辞典
第312ページ、
今日は神戸新聞社取締役編集局長大国正美さんにお越しいただきました。
おはようございます。
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 取締役やったんですね。もうその編集局長は知っとったんですけど、もう長い
付き合い
ですよ。
ね、
はい、
一番最初神戸新聞の社会部やったんですか。
社会部ですね。
社会部の記者さんで、はい、東灘警察署詰めでね、でその時私すぐ東灘警察から400メーターあるかないかぐらい県立三影高校で教えて
ます。三影高校から近かったんですね。
でそこで初めてお会いしたんですけどね。もう35年
になります ね、 ね、
すごいな、はい、ついこの間みたいな感じでしたけどね。大国さんはもう若い頃から新聞社に、新聞、まあ、記者言うていいんですかね、
記者でしたね、
になりたいと思ってられました、
は
い。
まあ、大学で日本史を勉強したんですけど、うん、まあ、もっと何か身近なことに関わりたいなというようなことで。
あ、ほなその、はい、新聞記者になりたくて大学行ったんと違って、歴史勉強してるうちに新聞記者になりたい。
そうですね。
あ、はい、そう、歴史を勉強したいと思われたのはいつ頃です。
それは小学校の4年生ぐらいだったと思いますね。
何からです。
学研だったかでしたかね、日本の歴史という、
ありました、
漫画、当時は漫画じゃなかったんですけれど、
小学館と集英社が漫画やったんですよ、
は
い、学
研は漫画じゃなかったですね。
は
これでそれを読んで面白かったということと、うん、私福井県の生まれで、
はい、
福井県の、まあ、殿様というのは
松平春が、
はい、それの初代は徳川家康の次男坊なんですけど、
ただ直京やね、
ただ直京は二代目なんです。結城、はい、秀康っていうのが初代のなんですけども、将軍になれずに福井にやってくるんですね、
うん、
で二代目は大阪の陣でとても手柄を立てるんですけれども、うん、狂乱をしたと、ということで九州に流されてしまう、非常に浮き沈みの激しい家だったんですね。
まあ、九州流された果てがある大分県
です。大分県ですね。
ね、
はい。
だから今もね、サンフラワーがつく西大分港の近くに忠直京の遺跡があるんですよ。
あ、そうなんですね。うん、
でそんな福井のお殿さんの家に関心。
家がね、徳川、松平家の、うん、刀鍛冶をしてたという家の伝承が、
奥さんのお家が、
はい、そうです。
ああ、そうなんですか。
それでその日本史というか福井藩というか、はい、それを勉強し始める。
いや、そうですね、松平家については菊池寛の小説が、はいはいはい、忠直京行状記という非常に有名な出世作がありますよね、うんうん、はい、あの中で非常に忠直京のいろんな心のや待って葛藤と言いますかね、うん、そういうのを描いてるんですけど、狂乱したとは言われながら実は非常に地元では、神殿開発をしたり、うん、神様として崇められている、そういう地区もあるという、そのギャップっていうのが非常に面白いなと思ったんですね。そんなんで少し興味を持って調べ出したということですね。
でそれが小学校の4年生の頃、
それは中学生からか高校生くらいになってから
ですね。でもそのまま歴史
を、そうです、やってみたいと思ってきたということですね。
これでどこ行かれましたね。
大学は京都で、京大で私学科で、はい、勉強しました。
でその勉強されてる間に、
はい、
もっと社会との接点のある仕事をいうことですか。
そうですね、はい、まあ、脱落したんじゃないですかね。
脱落か上昇か、そんな人生分かれへんからね。それで結局新聞記者になられて、
はいはい、
でほな神戸その時初めてだったんですか。
はい、初めてです。ポートピア81の年に会社に入りまして、一番神戸が輝いてた時代。
はいはいはい。
で
加古川で2年間取材をしまして、
はい、
で83年に先ほど言ったように本社の社会部に来て、
はい、
まあ、先生と目が合ったという、そんな流れですね。
で新聞記者生活は何年です。そしたら37年
になりますね、
はい。まあ、その中でやっぱり印象に残ってるような、やっぱり社会部が中心ですか。
社会部、10年間事件記者をやってましたので、
うん、
江崎グリコの社長の誘拐事件のグリコ森永事件とか、だから山口組と一和会という分裂騒動の時の大きな抗争事件とか、
はいはい、
そんなの取材しましたね。
あのグリコの事件は何や分かったやな、分からん、
結局何も分からないままに実行になってしまいました ね、
ね、うん、だからああいう時はやっぱりあのご自身でもいろいろ調べたりされました。
取材ということで夜市朝かけというようなことで早朝にお巡りさんの家に行ったり、あるいは深夜にお巡りさんが帰ってくるのを待って取材をするというようなこともいろいろやりました。まあ、今ではなかなか難しい働き方改革っていうのは今言われてますんで、当時はもう本当に寝る間もなく取材をした記憶があります。
働き方改革もやし、無断で入ってきた相手怒る人もおるしね。
はい、西宮市民とか、はい、
まあ、でそんな中でスクープみたいなのもありました。
まあ、いやむしろ私はなんか抜かれた方が多いんじゃないかなと自分で思ってますけど、
あのこれはやったでいうのはあります。
そうですね、まあ、これ加古川時代ですけれども、はいはい、コンクリート会社の社長さんが、労働組合を弾圧するという非常に許せない事件がありましてですね、元暴力団を雇って、労働組合の書記長をもう殺害するというそんな事件があって、
殺されたんです
ね、はい、殺され書記長を殺されちゃったんです。そんな事件の時に現場を特定したり社長を逮捕するというようなことになるんですけれども、まあ、そんな時の
きっかけ作られた、
はい、というようなことが若い頃の思い出ですね。
失敗もありました。
失敗はいっぱいあります。
あれは下もたないのよ、
いや、まあ、やっぱり予想に出し抜かれたのが一番痛い失敗ですけど、
はい、例えばどんな、
まあ、それも事件ですけれど川西の市長さんが、はい、お職で捕まるっていうのがありましたね、
はいはい、30年ぐらい前ですか、
ね、はい、そうですね、
うんうん
うん、90年初めぐらいですかね、
うん、はあ、あれはもうどっかに他にやられてしまう、
某あの放送会社にやられました。
あ、新聞ではなくて、
はい、そうです、
放送でさっき、はい、
放送にやられました。
まあいろんなことがありますよね。
やはりいち早く伝えたいっていうのがモットーですか。
まあ、いち早くもそうですけど、やっぱりもっと地域に密着した情報っていうのがね、大事なのかなと思いますね。
やっぱりあのドラマになりません、新聞社なんかね、そういういち早く伝えたいんで成功するか先走ってちょっと正確さがなかったりとかね、いろいろ苦労があると思うんですけど、でそれやりながらずっとその歴史の研究は今も続けてこられて、
そうです ね、最初に田辺先生にお会いしたのがきっかけで、そのまま深みにはまっちゃった。
深みに、
いや、あの時東灘でいろんなことやってて、で生活文化資料館というのを深谷にできたんですよ、
はい、
うん、で僕ね悪い癖なんですけどね、その創設はするんですけどね、あのメンテナンスはあんまりあのあかんのです。
作りっぱなしっていう感じですか、う
ん、それもっぱなして奥に旦那に押し付けて、それでニュージーランドへ逃げていってしもたんですけども、まあ、あのでもあの本当に生活文化資料館も30年ね、
そうですね、
うん、
町の中で81年にできましたから、
そうですね、
37年経ちましたね、
うん、もうすぐ40年、
はい、
というその生活文化資料館の館長さんも兼ねて今やってられるわけでね。
ああ、そうなんですね、
うん、まあそういうことあの、その歴史の研究の方ではどうです、あの面白い発見ができたというような、
うん、まあ、発見というよりはやっぱ地域の資料を、はい、みんなで共有していくというようなことを、まあ、積極的にやりたいなと思ってきてます、
うん、それはもう十分できてます
よね。特に震災の時にですね、まあ、いろんな資料が壊れた家と一緒に処分されるということで、うん、まあ、我々それをボランティアの活動の中でそういうものを救出するというような活動をやってきました。それは今も続いています、うん、あの世界遺産というような、まあ、概念広がってますけれども、その地域にしかない資料、しかしその地域をどんな地域だったのかっていうことをちゃんと分かるような、そういう資料っていうのはその地域にしかないので、うん、そういうものを地域歴史遺産と私たち呼んで、まあ、それを大事にしようという、うん、そのことがその地域の、まあ、みんな自分の町がこんな町なんだと、こんないい町なんだというその誇りを持てる、そのために地域歴史遺産というのは非常に大事だと、まあ、世界遺産も大事なんですけども、うん、同時にやっぱり地域密着の資料というのも大事なんだということを ずっとまあこのところ言い続けてまして、まあ、若い人たちがそれを一緒にやろうと言ってくれてるのが嬉しいなと思いますね。
まあ、我々が若い人たちやったんです、そういう。
そうですよね。
でも僕そんなにね、なんかねもうほんまにあのふっとねその若い人たちと違うんやと思う時があって驚く時があるんですよ自分自身ね。だからほんまあっという間に至ってしまって、ついこの間もこの人物視点奥村先生も来ていただいたんですよ、ね、
神戸大学
の
ね。
で奥村先生なんかがそれ一緒にやってられてね、でその地域遺産としての歴史資料でこれはよう残ったというのがあります。その調査収集保存の活動の中で、
はい、どうでしょう、
一番思い出に残ってられるものはどんな資料。
そうですね、あの神戸市内にはたくさんの古絵図が残ってるんですね。古絵図をやっぱりずっと長い間37年間かけて集めて、それを神戸新聞総合出版センターから出版したんですけれども、
おととしでした。
そうですね、
古絵図っていうのは古い
絵図です、はい、江戸時代の絵図なんですね。で当時のやっぱり景観が非常によく描かれている、神戸市がこういうふうになる以前の景観というのがよくわかる。でそれがまあ今もきちんと残っている、よく地域を歩いているとその坂だったり、あるいは谷筋だったり川だったり、それがあこれが江戸時代のそのままだっていうのは、あるいは街路もそうなところがありますね。そういうのがこう丹念に探していくと見つかるっていうのがやっぱりびっくりしましたね。
まあ、私提案があるんですけど、ね、あの本ねすごい面白いんですけどもね、マイナス点が一つ、その一昨年出たあれ、ね、やっぱりねあの持って歩いてハンドブック的に使うのはあのサイズやけど、やっぱり絵図にしたらもっと大きい版がいりますね、
う
ん、
そうですね、
だから改訂版出される時にその大版にしてね、その方がその地図として周辺のことを気づくためにもね必要やなという気がするんですけどね。
田辺先生の講演とかでもそういう絵図とかね、よく教材で
出てきます。やっぱり、ね、ものすごい説得力ありますもんね、ああいう地図なんかはね。で奥さんご自身がこ今59
になりました
という、もう今日聞いてびっくりしたんですよ。僕まだ50歳ぐらいのつもりで59いうこと、もうほんまに定年が近い。
え、まもなく60、ね、今年の4月60ですね。
あとどないします。
いや、まあ、しばらく二足のわらじをまだ続けようかなと思ってます。
絶対ね、やめてはきませんよ、はい、どっちもね。やっぱりあの一区切りやねん言ってちょっと休んだらあと大変になりますからね、両方やっぱり続けられるべきやと思うんですけど、特にその、テーマとして、その地域の、あの人々と密着した歴史とか、なんか今これをもうちょっと集中してやりたいねみたいなのありますの。
そうですね、毛利藩が描いた皇帝記という街道絵図があるんですけど、これをもう一度兵庫県通して歩いてみて、これをちょっと形にしようかなと思っています。
新聞の連載になりません、あれやったら。
え、まあ、新聞の連載ですが、私はちょっとなかなか今もう現場離れてますんで。
僕自身が神戸新聞と最初一緒にしたのあれですね、あのそれこそ昭和46年7年ぐらいにね、街道をたどるいうシリーズがあって、古い歴史的な道も兵庫県下網羅してね、あれ3年ぐらい連載続いたんちゃ
う。そうでしたね、兵庫の街道という非常にいい本に
最後ね、
はい、
だからああいうのはすごい。それで若い人をこうアドバイスしながら、あんなもっぺんやられたら、そのあの昭和40年代のはそれ以前の古いものがだいぶ消えていく時期でも、それでも残っとったと。で今回それからもう50年経つとね、
地域も随分変わってますよね。
震災もありましたしね。
そうですね、
新聞のことに関してはどんな何か今考えてられることありますの。
あ、新聞はね、今今年神戸新聞創刊120周年ということで、地域と、まあ、もっと一緒にいろんなことを取り組んでいこうと。新聞記事っていうのが、まあ、これまでは客観報道ということで第三者的に書くという立場が多かったんですけれども、もっと地域のに密着して、それから地域の課題を取り上げて、そしてそういうものを踏み込んだ 記事がもっといるんじゃないかというようなことを話をしています。
うーん、それとやっぱりね、私は宝塚でしょ、
はい、
ちょっと阪神館に力入れてほしいんでしょ、小林。ほんまにね、我々ものすごい冷遇されてますね。
いやいや、そんなことはないです
けど、地域版ね、地域版、尼崎、芦屋、西宮、宝塚、伊丹、川西、稲川、これあの70万ほど人口おるわけです。ちゃう170万、神戸市と同じだけおるんですよ。
うん、
神戸新聞の地域版、これ1ページですよ。でその横に人口10万ほどの三田市、1ページなんです。
うん、
ね、三田でやった学校で芋掘ったのおるんですよ。で宝塚やったら人がえらいことになっとっても乗らん場合があってね。
うん、
やっぱりあの神戸新聞他の地域で強いけど、阪神版ね、阪神地域でまあ読む人少ないからそんなになってしまうんですけど、やっぱり悪循環でね。
うーん、
ここもっとやっぱりなんていうかな、攻めていってほしい、
ね、三田の方はたくさん読んでらっしゃるっていうことですか。
三田の人読者多いんです。
うーん、
幹も多いですね。
まあ、元々の成り立ちというのが、阪神館というのは元々は違う地域、違う新聞社が出遅れたところがあるんですね。それでまあいろいろな、どんな取り組みやってるんですけど、なかなかブスは
横、ほんま、ちょっと奥さん、ちょっと、はい、奥さん一時伊丹支局におられたことあるね。
伊丹支局にいました。今も伊丹に住んでます。
だからやっぱり阪神館もうちょっと力入れてもらうというのは、そのこっちの勝手なあのあれなんですけど、で、あの後はどうせやけど、具体的になんかスケジュールみたいな考えてられますの、何歳ぐらいまでこんなことしたいなみたいな。
いや、まあ、とりあえずはもう今の仕事に没頭すると。
没頭して、
はい、
最近新聞の面で面白いことありました、編集局長として。
そうですね、まあ、先ほどちょっと言いましたけど、まあ、もっと一緒にということで、
はい、
地域版にもっと人のたちを登場させるというとか、まあ、いろんな取り組みをやって、でそれがだんだん浸透してきて、でそれから新聞で取り上げるだけじゃなくて、新聞社が一緒に物事を地域と解決をしていく。例えば、あの朝子の竹田城ですね、
うんうん、
なんか非常にどう活用していくのかというようなことを一緒に新聞社がやったりしている。そういうところに今新聞社が踏み込んできたというのは、僕としては非常に嬉しいなと思います。
この間の日本遺産になった銀の馬車道なんかも一緒に神戸新聞ものすごい支援されてね、
うんうん、はい、そうですね。
あの今年三田市市政60年なんですよ。だから三田版、まあ、たまたまうち入るわけでね、で目を読んでたらやっぱりあの三田が一時日本で最も人口増加率が高い10年ほど、それが鈍ってきたという時のね、5回ほど連載があったでしょ、三田の。
ありましたね。
あれすごい、神戸市と合併する予定だったのに、なぜそれができなかったかみたいな、なんかね、なかなか新聞書かれへんようなことを書いてられてよかったですよ、ああいう地域版ね。うん、で一つはね、若い記者の人で、昔やったら兵庫県の人で新聞記者になりたいとか、神戸新聞行く人よくおったんですよ、うん、とか今もね、北海道から沖縄までから来られるでしょ、
うん、
そうするとそのラジオ関西もそうやったんですけど、その兵庫県の人やったら当たり前のことがなかなかびっくりして記事に載ったりね、
うん、
ああいうのはやっぱりもうちょっとこう地元の人重点に取れませんの、うん、まあ、採用試験の時10点プラスするとか。
昔からうちの会社はあまり地元だけに限らず幅広いところから人を取ってました。
公平なんですけどね、はい、やっぱりもう僕なんかも個人的に思うのはね、兵庫県の人が受ける時10点ぐらい加算してもいいんちゃうかとそういう気になるんですけどね。最後に、まあ、大国さんの夢というか、こんなことができたら、もう別にあの仕事離れても何かあります、
うん、まあ、いや仕事ではやっぱり神戸新聞社開かれた地域主義というのをずっと掲げてますので、うん、でまあ、それがもっと広げていく、
うん、
やっぱりあの発想はグローバルに、
うん、
行動はローカルにっていうね。
そうそうそう、あ、僕もそうですね。
それをもっと一人一人の記者がやっていっていくことが欲しいなと思っています、うん、まあ、そういう意味で今新五穀不動記っていうのをやってますけれども、
あれいいですね。
ああいうような大きな連載を毎年、うん、まあ、今年もやってますけれども、それ以後も続けてやっていきたいなと思っています、う
大きい連載では昔はあの兵庫探検がね、
兵庫探検がありました、
ね、あれはすごい連載でしたね、はい、ぜひぜひ本当頑張っていただいて、地域の文化の発展のためにもね、ということで、
はい、今日は神戸新聞社取締役編集局長大国正美さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。